シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の音声です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は7月上旬の注目作品について話します。
はい、
まず5日からの週ですが、1作目は、まあ大作ですね、フェラーリ。
うん、
マイケル・マン監督ですね。
はい、
まあ、マイケル・マン監督はなんか骨太の、
うんうんうん、
映画って感じですけど、ヒートとかコラテラルとか僕は結構好きですけど、うん、まあその監督の最新作ですね。はい、アダム・ドライバー主演で、
うん、
エンツォ・フェラーリを描いたドラマ、まあ生涯というか感じですかね。
うん、
まあフェラーリはあのフォード vs フェラーリで、
うんうんうん、
敵型で出てきたんで、
そうですよね。うん、
はい、まあ最近も映画には得られ、まあ出てますけど、
うん、
今度はだからフェラーリ側ですね。
そうですね。
マイケルマンあれなんですよね。フォード vs フェラーリの制作かなんかでも。
そうですね。うん。
はい。
入ってましたね。
まあなんか、ハウスオブグッチ的な感じもあるのかな。
うん。そうかもしれないですね。まあそれもアダムドライバーですけどね。
そう。だからなんかちょっと結構いろいろ被るんですよね。
そうですよね。うん。
フォード・フェラーリにも被るし、
うん、
ハウスオブグッチ的な感じにも被るし、
うんうん、
なんかどっかで見たかもみたいな感じになりそうな。
そうですね。
気もする。
うん。車のシーンとかちょっとやっぱり期待っていうかね、楽しみではありますね。うん、まあ、それが、まあメインといえばメインではあるんで、うんうん、まあ人間ももちろん描かれるんでしょうけど。
うん。うん、そうですね。
はい。
で、2作目、はい。
何でしょう。まさはフェラーリに乗ったことありますか？
ないですね。助手席とかそういうところにもないです。
ああ。
ありますか？
もうないですかね。でも大学の後輩が、確かフェラーリだと思いますけど、なんか中古でしたけど、その時は。
お、
買ってたのは、知ってますけど、うん、
よっぽど好きだったんですよね。
みたいですね。まあちょっとお金持ちっぽい子だったのもあるんですけど、
うん、安くても2000万
と もちろんそうですよね。あと、うん、まあうるせえなっていうのは思いましたけど、
あ
音が
確かに、まあ、車にちょっと僕は全然興味ないんで、
はい、僕もそういうなんかすごいスポーツカーとかそういうのは興味特にないんで、
うん、
F1 とかそういうのも見てないですし、
うん。うん、
まあだから、映画でしか、うん、それこそフォード vs フェラーリとか、そういうのでしか知らないぐらいですよね。
うん、そうですね。乗りたいとか思う車もないし、
うん、
走れれば別に何でもいいっていう感じなんで僕は。
はい、
まあ、はい、そもそも今思ってないですし。
そうですよね。東京だとなかなかね、必要ないっていうのもね、うん、ありますし、
うん。で、2作目がザムーンですね。
うん、
韓国映画で、キム・ヨンハ監督ですね。神と共にの監督です。
はい。
神と共にはすごく面白かったんで、
うんう
ん、まあ、しかも VFX だった作品なんですけど、
うん、
これも多分そういう要素が、まあ、強い作品だと思うんで、
そうでしょうね、
うん、SF 的な。
はい。
だからそういうのを活かした、まあ、絵作りができるんじゃないかなと、ちょっと山崎隆監督的な感じなのかなっていう、タッチ的に。
ああ、なるほどね。韓国のね。
うん、
うんうん。そうかもしれないですね。
で主演がソルギョングですね。
うん、
で、なんか、この月に一人で、なんか月面探査ミッションに行くみたいな話で、
うんうん、
ちょっとオデッセイっぽいのかな、みたいな。
ああ、まあ、そうかもしれないですね。誰も助けに来ないみたいなね。うん、まあ、オデッセイほど遠くはないけど。
うん。
うん、なんか一応
月の。よりでも現実的かもしれない。
そうですよね。月の裏側にいるっていう設定で、
うん、
で、まあ、これは予告で、流れてるんで、まあ、そこまでネタバレって感じでもないんですけど。
はい。
なんか隕石かなんか。で、どうも、こう、通信が途絶えるか、まあ、帰れなくなるかね、
うん、
みたいな設定みたいなんですけど、ちょっとそれを見て僕は、ちょっとありえないかなって思ってしまったところありますけどね。よっぽど監視してるんで、そういうのって。
うん。
いきなり隕石が現れるってことないんで、
まあそうですね。地球に近いですからね。
そうです。ちょっと、
うん、
まあでも、絵はね、面白いんじゃないかなっていうね、気はしますね。うんうん、
はい。で、3作目は、スクラッパーですね。
ほうほう。
イギリスの映画で84分しかないんですけど、
うん、
母親を亡くした女の子がいて、
うん、
で、いない、まあ一人になっちゃったなと思ったら、行方不明だったお父さんが現れて、
うん、
まあそのお父さんと交流するっていう、
はい。
話なんですけど、
うん、
僕は予告見ただけではだとこれが一番良かったなと思って、
ほうほうほう、
予告だけですよ、予告の情報だけだと、
うんうん、
はい。だから、見る前は全然、見る前っていうかその、この話を考える前は全然注目しなかったんですけど、
うん、
一気にこれはちょっと見てみたいなっていうふうに思いましたね。
なるほど。
この週、ちょっとちっちゃい作品が結構多いですけど、
うんうんうん、
あと、もう一個めちゃくちゃ見たいなと思ってるのは、
はい。
箱舟に乗ってる
、はい、
イエスの箱舟、45年目のシーンです。
うん、ああ、これは僕も見たいですね。
ドキュメンタリーなんですけど、うん、これ日本のドキュメンタリー映画で、
はい。
まあなんか、僕が生まれる前後ぐらいかな。
ああ、それ
は。80年とか、
うん
うん、イエスの箱舟っていう宗教団体みたいなのがあったらしくて、うんうん、で、そこの、が、実は今のもそこにいた人たちが一緒に暮らしてるんじゃないかみたいな話があって、うんうんうん、
はい。
しかもなんか、キャバレーみたいな。
ああ、ね、そうね。なんかね、そういうことで、まあ、お金稼いでるみたいな、ね、感じですよね。
うん。っていう人たちにのドキュメンタリーで、
うん、
まあ僕はその内容もさることながら、
はい。
その宗教団体の名前、
うん。
イエスの箱舟ってなんだよと思って、だって箱舟って旧約聖書じゃないですか。
うん。
でイエスからしたら、
はい。
その旧約聖書は別に、全然異端というか、で、元々はまあまあ確かにユダヤ人なんですけど、
うんうん、
それを否定して、まあキリスト教ができたわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、そのイエスがなんで箱舟でやるんだよっていう、うん、日本人からしたらそのなんていう、旧約も新約も一緒くたに考えてるかもしれないけど、その向こうの人怒るんじゃないかなっていうの
が、ね、はいはい、
宗教団体名で、
うん、
で、しかもそれを別になんか、あんま疑問に思わずにやってる感じが、
うん、
すごい日本人っぽいな、
うん。
日本人が作った宗教なんだろうなっていうのは。
まあだから、
割り分かり。
キリスト教に精通してなさそうっていうね、すごい。
うん、
いい加減っていうね。
そうそう。はい、アラーの箱舟みたいな感じです
よ。まあ、そうですね。それでもいいかもしれないですね。
うんうん、
だから、名前、有名な人の名前つけてるだけみたいな。
うん。そう。その宗教団体名、まあ、ちょっと聞いたことあるような気がするんですけど。
ですか、
うん、まあ、でも、ちゃんとは全然知らないんで。
うんうん。
はい。ちょっと見たいなっていうの
を、ね。そうですね。
もちろんあります。
興味本位で本当に、それだけなんですけど、
うん。うん。
見たいなっていうね、感じですね。
うんうん。あとは、ヨロ100元の恋ですね。
うん。はいはいはい。
これは安藤桜主演の100円の恋っていうのありましたけど、
うん、うん。
まあ、それのリメイクですね。
はい。
で、主演が、ジアリンっていう中国、まあ中国でのリメイクで、
うん、
ジアリンっていう女優さんなんですけど、
はい、
この人、こんにちは私のお母さんっていう、やつの主演の人で、
はいはいはいはい、
で、それ、その方が監督と主演をやられている
、うん。
で、こんにちは私のお母さんは、まあ日本でもまあまあ、そこそこ有名になった中国映画。
うんうん、そうですよね。
なんか、
う
ん、当時、中国でもめちゃくちゃ人入って、
みたいですよね。
ベスト、
うんうん、
興行収入1位みたいな、そんな感じの。うんうん、作品だったんですけど、その、まあ、その話自身は、まあ、そこまで僕は面白いとは思わなかったんですけど、
うんうん、
まあ、その人が出てんだったら、ちょっと面白いなっていうのと、
なるほど。
あと、100元の恋って結構高くねえかっていう。1600円ぐらいですね。
まあ、だから100円にかけてる。現代どうなんですか？現代は。
現代どうなんだろうな。調べてない。
確かに
ね。高すぎじゃないって思ったんですよ、
ね。レートがね。
そう。しかも今、円安でもっと高くなってるな。現代。あ、100元とか出てこないですね。なんか熱。うん、
あ、ほんとだ。
なんたらなんたらみたいな。
うん。
うん、なんか熱してるみたいな、そんな感じの。
うん、うん。まあ、そういう感じですね。
うん、うん。
スポコンなのか、そういう感じですね。
うん、うん。100元ダメだろ、じゃあ。
いい加減だな、これ。
うん。まあ、100円の恋を想起させたいのかな。
まあ、そうでしょうね。
だけですよ、
ね。はい、はい。
全然100円の恋って言ったって安いっていうことを言いたいわけですよね。
ですよね。
僕ちょっと100円の恋見てないんですけど。
はいはい。
そっから格離れてるなっていう。
まあ、1元とかぐらいにしとけばよかったな。
あ、そう、1元の恋でいいじゃないですか。
うん。
うん、まあ、いいや。
はい。
ちょっとでも、あれなんですよね。こんにちは、私のお母さんは、
うん、
日本の今のポリコレ氏からしたらちょっと古い感じが結構あって。
ああ、そういうことですね。
うんうん、撮ってる女性に対して結構、
うんうんうん、
言うとか、
うん、
そう、容姿に対する、
うんうんうん、
バカにする感じみたいなの
が、はいはいはい、
今のもう日本だと絶対ないような感じなんで、
うんうん、
そういうところに、この映画ではどうなってるのかなっていう感じはちょっと興味深いなと思って、
うんうんうん。そうですね。これ、太ってる時も痩せてる時も両方、
そう、
やってるんですよね。
うん、多分。多分
これまあ特殊メイクじゃなかったらだいぶすごいなっていう感じですけどね。
どうなんですかね。いや、もともとでもなんかぽっちゃりしてる人だと思うんですよ、ね。はいはいはい
はい。こんにちはお母さんの時もそうですよね。
うん。
うんうん、
でもなんか、この映画の横顔見る限りは太ってる時に結構太ってるんですよね。
そうですよね。
だから、ちょっとそこら辺は調べてないからわかんないですけどね。うん、あとは、リッチランドかな。
はいはいはい。
これは、最近、オッペンハイマーがありましたけど、うん、まあその、マンハッタン計画の下で生まれた街の知られざる歴史と現在を描いたドキュメンタリーで、
うん
はい、まああの映画の、あのオッペンハイマーの中でも描かれてましたけど、まあその、街を作ったんですよね。わざわざ。
うんうんうんそうですね。
計画、マンハッタン計画のために、人工的な、うん、はい。その街がどんな感じで作られたとか、
うん、
その後どうなったかとかっていうのを、まあ、いろいろ描いてるっていうことで、うん、まあ、オッペンハイマーと、こう、風読本じゃないけど、
うん、
まあ、参考資料みたいな感じで、そうですね。面白いんじゃないかなっていう。
う
ん、
裏側っていうかね、両方見るとっていうことですよね。うん。
うんうん、そんな感じかな。まあ、とりあえず、ここで一回やめときます。
はい、ありがとうございます。
京都芸さん。
はい。僕はそれ以外だと、まず、潜水艦コマンダンテ、誇り高き決断ですね。
はい。
これは、2023年、第80回ベネチア国際映画祭で、コンペティション部門に出品された作品で、うん、まあ、実話を元にした作品で、
はい。
第二次世界大戦のイタリア海軍の潜水艦、の話ですね。
うんうん
うん、で、だから、敵国の乗組員を助けたっていう、そういうことがあったんですけど、うん、まあそれを映画化したということですね。
はい、
まあ実話としても知らなかったですし、
うん、
まあ、どう考えてもいい話ではあるんですけど、まあ、難しいところもあるだろうなっていうところの、まあ、船長とかね、そういう人たちの、まあ、葛藤とか描いてるのかなっていう感じですかね。
そうですね。まあでもなんか、
はい、
僕はその描き方が結構どうなるのかっていうのは結構思って、
うんうん、確かにね、うん。
これなんかベルギーかなんかの商船なんですよね。助けたのは。じゃなかったでしたっけ、
うん、
多分潜水、戦闘じゃないんですよね。
ああ、だから、そういうことですね。うん。
中立国。
はいはいはいはい。そうそう。
だそれって当たり前なんじゃないかな。
民間人だからってことですね。
そう。それを美談にする必要はあるのか。
なるほどね。そう言われるとそうですね。まあ、うん、対戦中だったしっていうところもね、きっとあるんでしょうけど、まあ確かにね。
しかもなんか僕、イタリアって結構、ひどいなと思ってて、
うん、
なんか途中で寝返るじゃん、寝返るっていうか、
うんうん、
終戦間際に、
はいはいはい、
何連合国側になって、
うんうんうん、
最初終戦の時に連合国側だったんだよ、はい、俺らみたいな顔するじゃないですか。
はいはいはいお金だけもらうみたいな。
そうそう。
まあもちろん、まあね、兵士も出してますけど。
まあいろいろあるんだろうけど、うん、そのなんか、帰り身の速さ的なのもあるから、なんかこの、はい、ここ美談に、できんのかどうか、
うんうん、
まあどういう描き方かによると
思います、ね。そうですね、うん。これを絶賛するのはどうかなってとこね、はい、あるかもしれないですね。まあまあ見てみないとっていうところね、そうそうありますけどね。はい。
そこだけが興味深いって
ことですね。うん。はい。それから、シャーリー。ですね。
うん。
はい。エリザベス・モスが主演の、
はい。
実在のシャーリー・ジャンクスっていう人の伝記を元にした映画なんですけど、うん、まあ、なんかちょっと心理サスペンスっぽく、まあ、
はい、
色付けしてあるみたいなね、感じ、うん。なんか新解釈を加えてみたいなね、書いてありますけど、うん、これすごく面白そうですね。まあ、とにかくエリザベス・モスの演技がとても良さそうだなという、
うんうん、
すごく楽しみだ。作品ですね。うん。
この、シャーリーっていう人、僕はちょっと、この映画を知るまで知らなかったんですけど、
はい。
まあ、短編の女王的な感じらしくて、
おー、なるほど。
で、映画ドットコムにも書いてますけど、
うん。
クジっていう作品が、
はい。
すごい有名らしいんですね。
うん。
で、そのクジっていうのを含んだ短編小説が、
はい。
本屋行ったら置いてあって、
お
ー。多分これ公開するからだと思うんですけど、
あ、なるほどね。
はい。まあちょっと、結局買ってないんですけど、
あ、そう
か。ちょっと読んでみようかなと思ってます。うんうん、
はいはいはい。はい。これは非常に演技としては楽しみにしてますね。
うん。
はい。あとは、たびたび取り上げたりしてるんですけど、今月もまたナショナルシアターライブがありまして、
はい。
The Motive and the Cue という作品で、うん、まあ、 ナショナルシアターライブっていうのを、改めて説明しますと、まあ、お芝居ですね。
うん。
で、お芝居ですごく、まあ、人気があったりとか、まあ、なんだろう、できな、まあ、基本的には、出来が保証されているようなものですけども、それを、まあ、撮影して、それを映画館で見ることができるっていう、
うん、
まあ、ものですね。で、この作品は監督がサム・メンデスですね。ですから、1917、命をかけた伝令とか、うん。で、以前にも、ナショナルシアターライブで、サム・メンデス監督のリーマントリロジーっていうのはね、う
ん、はいはい、
上映してたことあるんですけど、たまたま僕はこれを見てて、うん、リーマントリロジーを、うん。これはめちゃくちゃ面白くてですね。
うん、
まあ、今回もすごくちょっと楽しみな、にはしてるんですけども、
うん、
今回は、もう、個人なんですけど、イギリスの俳優、リチャード・バートンっていう方の描いた舞台劇という内容ですね。うん、演じるとか、俳優とか、そういうことに焦点を当ててるみたいですね。
うん。
うん、まあ、彼が、ハムレットの主演を務めることになるんだけど、まあ、なんかその、リハーサルでいろんなことが起こるというか、まあどういう風に演じるかみたいな、多分そういうことですね。演出家とのぶつかったりとか、うん、そういう話みたいですね。はい。はい、この週は僕は以上です。
はい。
はい。
よし。先生の白い嘘もちょっと気にはなって
ます。ああ、そうですね。うん。
あと、ブリーディングラブとか、始まりの旅。イワン・マクレーガー。
はいはいはいはい。
親子
が。うん。まあなんか、全部本人っていうね。
うん。
話も自分の話だし。
うん。
演じてるのも本当の親子だし、みたいなことですよね。
うん。うん、それは。あんまうまくいってなかったらしいですね。イワン・マクレーガー、娘が。
うんうんうん。
はい。
まあそれはそのまま映画。まあもちろんね、脚色はしてるんでしょうけど。
うん。
うん。それは面白いのかなってちょっと思っちゃうところはあるんですけど。
うん。
うん、まあ感動するのは感動するかもしれないけどって感じですけどね。
うん、
まあそれは見ないとね、もちろんわかりません。
そうですね。
はい。
この人多いんでね。
そうですね。多いです。うん、はい。
じゃあ、12日の週、おとげさんお願いします。
はい。まず、大いなる不在ですね。
はい。
監督が近浦慶監督で、はい、長編のデビュー作が、コンプリシティ、優しい共犯っていうのが、トロント、ベルリン、プサンなど、うん、まあ、いろんな国際映画祭で高い評価を受けたということで、僕知らなかったんですけど、全然。
はい。
の、まあ、新しい作品で、主演が森山未来で、
うん。
森山未来の父親役で藤達也が出てくると。どうも認知症のお父さんの役みたいですね。
うん。
うん、で、まあなんか疎遠だったお父さんに会いに行くんだけど、母親がいなくなってて、
はい。
うん。どこへ失踪したのか、父親に聞くと自殺したみたいなことを言ってるみたいなね。そういう話で。
うん。
まあ父親のこととか母親のことをまあなんだろう。調べていくみたいなね、ことなのかな、うん、息子がね、知っていくみたいな話みたいですね。はい。
はい。
それから、韓国映画の、密輸1970ですね。
うん、うん、うん。
これも実はベースなんだそうですけど、
はい。
まあ、あんまり見ても何をしてるのかちょっとよくわかんなくて、多分密輸のために、
うん。
なんか、密輸する品を海に捨てて、それを
回収するんです
よ。甘さんにね、回収させるみたいなね、うん、そういう密輸方法をしてた。
うん。
どうもね、当時ね。みたいですけど、うん、その話みたいですね。
うん。
で、まあ、監督が、ここでも取り上げましたけど、モガディシュ脱出までの14日間の、リュウ・スンワン監督ですね。
はい。
でも、この密輸を1970はすでに、2023年の、第44回、青龍映画賞。多分、韓国の映画賞ですよね、うん、これね。で、まあ、最優秀賞作品とか、4冠に輝いているという。
はい。
で、まあ、モガディシュの時もそうでしたけど、まあ、結構シリアルなんだけど、面白いっていうかね、笑える部分もあるみたいな、うん、そんな感じっぽいですね、
う
ん。
そうですね。
まあ、韓国映画らしいというかね。うん、これもすごい楽しみ、
ね。面白そうですよね、
うん。はい。それから、メイ・ディセンバー、揺れるシーンですね。うん、
はい。
これもまあ実はベースなんですけど、
うん、
メイ・ディセンバー事件というのが昔あったそうで、
はい。
僕は全然知らなかったんですけど、
うん。
まさにご存知でしたか？
いやいや知らない
です。あ、知らないです。だから20、え 36歳と13歳の少年の不倫みたいなね、うん、ことが、まあそれがメイ・ディセンバー事件っていうものらしいんですけど、まあその、うん、その後の二人に取材しに行く、はい、どっちが取材しに行くんだ、これは。ナタリー・ポートマンとジュリアン・ムーアが出てるんですけど、
うん。まあ、ジュリアン・ムーアが不倫する、不倫っていうか、手出す方ですね。
ですかね。うん。
で、エリザベスが、
はい。
それを役柄やる人ですよ。
あ、そういうことか。
ちょっとなんかメタ構造になって
る、ね。ああ、そういうことなんですね。
はい、
あ、演じるためにインタビューに行くみたいなことか。そうそうそうそう、ああ、そういう話か。はいはいはい、はい。
っていうのを、もう一回、だからそう、
映画化し、
ファンで見てる。
はいはい。なるほどね。ちょっとややこしいですけど。
うん。
まあ、そういうことですね。で、監督が、ダークウォーターズのトッド・ヘインズ監督ですね。
おぉ、はい、ダークウォーターズ。
いやいや、僕が見てるのは、僕が見てるのはこれしかないんで、はい。
はい。
もちろんね、他にも、キャロルとかね、はい、ありますね、うん、はい。で、まあ、これも作品、カンヌに、コンペティション部門で出品されてますね。
うん。
はい。
これ、メイ・ディセンバーって、月のことですか？なんでメイ・ディセンバーの？
ああ、僕は人の名前だと思ってましたけど、違うみたいですね。
はい。メイからディセンバーまでなのかな。
なのかな。調べたらきっとわかると思うんですけど。
うん。まあ、話すことになったら調べておきます。
そうですね。はい。
はい。
とりあえず。はい。あとは、そうですね。あと一つぐらいじゃあ僕挙げときますね。
はい。
ヒューマニスト・ヴァンパイア・シーキング・コンセンティング・スーサイダル・パーソン。ですね。
コンセンティング。
コンセン
ティング。コンセン
コンセンティングですね。はい。うん、めちゃくちゃ長い。
珍しいですよね、このタイトルですけど。英語のタイトル
そのまま。そうそう、そのまんまですよね。まあ、一応、
面白かったのは
翻訳するとすればですけど、
うん、
自殺志願者の同意を求めるヒューマニストヴァンパイアっていうね。
うん。
はい。人道主義的なヴァンパイアの、女性のヴァンパイアの話と、いう、
うん、
まあ、カナダの、映画ですね。
はい、
うん。ヴァンパイア映画も現代的になってきてるな、みたいなね。
うん。
ところですけど。まあ、自殺志願者っていうのもちょっと面白いですよね。
うん。そうですね。
はい。はい。とりあえずこんなところにしておきます。
はい。
はい。
あと僕は、この週、まあ、
はい。
密輸が一番やっぱり、密輸かメイディセンバーが一番楽しみなんですけど、うん、
はい。
この作品も結構予告を見ると楽しみになったのが、
はい、
クレオの夏休みです、ね。うん、6歳の女の子と、ウバさん、黒人のウバの女の人がいるんですけど、うん、まあその二人の、まあ、血のつながりはないけど、
うん、
絆を描いた作品で、
はい、
そのウバがちょっとアフリカ、まあ、系の人なんですけど、うんうん、まあ、フランス映画ですね、これ。
そうですね、はい。
アフリカのどっかの島に帰っちゃうっていうことになっちゃって、うんうん、で、その6歳の女の子が嫌だっていうことで、
うん、
まあその島に遊びに行くのかな、
うん、
っていう話で、
はい、
はい。まあ、なんだろうな。昔、ここで2人で話し、3人だったか。ヘンス君と話したやつ。
うん。
なんだっけ。
多分、僕も浮かんでますけど。
思い出した。
名前が。
それっぽい話だなっていう感じもある。うん、まあでもあれはウバではないか。
お手伝いさんじゃないけど、たまたま、ヘルパーしに来てた子の話ですよね。イノセント。
イノセントでしたっけ？
イノセントって入ったような気がするけど、違ったかな。イノセンツかな。イノセンツ。
イノセンツはあれじゃないですか。
なんとかイノセンツじゃない。もう、そのイノセンツだけだったらあれですよ、もちろん。うん。思い出せないな。
ちょっとまあ、思い出す手法も思いつかない。
フランス映画ですよね、でもね。あれ違いましたっけ？
アメリカじゃないですか。
あ、アメリカか、あれは。
まあ、とりあえず、はい。もう、思い出さないんですけど、
はいはい、
それっぽいなっていう。
そうですね。うんうん。
で、あとは、お母さんが一緒ですね。
お
ぉ。橋口良介さん、浜口竜介さんともよく間違えられる。
うん、
橋口さんの9年ぶりの監督作。
うん。
ですね。ペアンヌ・マキさん主催の演劇ユニット、ブスカイっていうのが、ある、
うんうん、
上映した舞台を、映画化したと。一回ドラマシリーズでなんかされてるらしくて、
うん、
まあ、それ再編集してるみたいなんですけど、
うん、
はい。まあちょっとコメディっぽいけど、まあ三姉妹の 圧力の話
で、はいはいはい、
話で、うんうん、はい、ちょっと面白そうだなって思ってますね。
はい。
あともう一本は、ちょっと異色なんですけど、ストレンジウェイオブライフですね。うん、まあ、ペドロ・アルモドバル監督なんですけど、
はい、
で主演もイーサン・ホークと、時計さんが好きなペドロ・パスカルなんですけど、
はい
はい、31分しかないんですよね。
そうなんですよね。
うん、でもこれなんか別に併設して、公開とかじゃなくて多分単発で公開されるっぽいですよね。
うん、うん。僕、その前回も監督はあ短編、はいはい、ヒューマンボイスっていうですね。はい。ですよね。あれを見ましたけども。
あれ短編だけ
あれね、両方だったかな。
やってましたよね。
両方のやつと。ちょっと思い出しますね。ていうか調べますね。
二作で公開みたいになってた気がするんですけど、はい、違いましたっけ？
そうだと思います。
パラレル。
あ、パラレルマザーズと。
マザーズと一緒に公開されてましたね。
そうですね。
僕見てないですけど、どっちも。
だから、ちょっと僕も同時上映だったか、別々だったか、ちょっと覚えてないですけど、
うん、
まあ両方見ましたね。パラレルマザーズは、あ、123分。
うん。
で、ヒューマンボイスは30分でしたね。
いやすっごい長いなと思って、ちょっと、敬遠しちゃったんですけど。
うん。
はい。
はい。
でも、
はい。
この監督自身は僕は、まあまあ好きなんで、
うん。
オールアバウト・マイ・マザーとか、
はい。
ロック・トゥ・ハートとか、
うん。
私が生きる肌も面白かった。
うん。それをちょっと。
人生スイッチ、あ、監督じゃないのか。
あれは制作ですかね。はい。私の生きる肌はちょっと僕見てみたいなと思ってますけど。
面白いです。
うん。
なんか、エドワー・ランポみたいな話。
ああ、なるほどね。はいはい。まあ僕はこれさっき挙げなかったですけど、
うん。
まあ実はこの週一番、楽しみにしてる。
あ、そうですね。
ぐらいで。はい。ちょっとただ、単に挙げ忘れただけなんですけど、
お
もうこの、イーサン・ホークとペトロ・パスカルが並んでいるこのポスター見ただけで絶対面白いっていうふうに思ってしまったんですけど。
バカ映画っぽい。
そうなんです。
ポスター
でもね、いろんな予告見てますけど、
うん、
この予告はね、大して面白そうじゃない予告だったんですよね。予告だけですよ。予告の出来としては、
うん。
面白さが伝わってこない感じの予告だったんですけど、
うん、
まあでも見ると思います。
この映画しかもなんか、イブ・サンローランの子会社、サンローランプロダクションズっていうのが、
うん、
制作に参加しているらしいんですけど、
はいはいはい、
だからなんかこう、衣装が、凝ってる。
あ、なるほどね。
しくて、
うん。
そこも見どころかもしれないですね。うん、結構色鮮やかな。
はいはいはい。そうですね。
らしいですね、
うん。なるほど。
はい。まあ、あと一個挙げるとしたら、
うん、
キングダム。大将軍の機関ですね。
見てないですよね、でも。
僕、2作目までは。
あ、見てるんですか？
配信で見たんですけど。
あ、配信
で。
あ、はいはい。
まあ、ちなみに漫画読んだことないですけど、
うん、
同じ、一作目から四作目全く同じ。あ、今回だからシリーズ第四作なんですけど。
はい。
佐藤慎介さんっていう方が監督。
うん。
続けてやられてて。
うんうん。
まあ、結構ひどいシーンとかもあるんですけど。でもなんか、俳優の力で見せるっていうのもあったりとか。まあ、いいシーンもまあまあ。
ああ、まあまあまあね。そんだけ長ければね。
はい。
うんうん。
ただやっぱ日本映画だから、まあお金がちょっとあんまないんだろうなっていうシーンもあります、
ね。ああ、まあね。対策は対策だけどっていう感じですね。
うん。
なるほど。これで終わりですか、はい、もう。この。
言われてるらしいんですけど。
完結、うん。
でも、終わるのかな？
いや、わかんないです。全然、そもそもキングダム。
キングダムって何の話か知らないですか？
三国志ではないんでしたっけ？
じゃないです。もっと前です。秦の始皇帝の話。
あ、始皇帝、始皇帝の話。うん。だから、まあ、ゲームとかでは、でもあれ三国志はゲーム、ゲームは三国志だな、あれな。
うん。
だから始皇帝のあたりの話あんま知らないですね、じゃあ。
それよりだって、3、400年前じゃないか。
うん。
三国志の。
うんうんうん。
だから、はい。え、秦の次、漢ですよね。秦、漢、三国志。
いや、僕に聞かれたわっていう感じですけど。
いや、世界史やってないですか？
世界史じゃないです、僕は。
そっか。
かといって日本史でしたけど、日本史詳しいかって言われても困ります。はい。
そっか。はい。まあ。
なるほど。
で終わりって言われてますけど、多分まだ やらないのかな。
なんか予告見る感じだと、これで最後なのかなって感じしますけどね。どうなんでしょうね。わかりません。漫画も追ってないし、知りません。
漫画ってどこまでやるの？
うん。
そもそも誰が始皇帝になるのか全然よくわかってないですけど。
え、でも。そうなんですか。まだ始皇帝が出てくる前の話
なんですか。主人公なのかな、始皇帝。いや、よ、こいつが始皇帝になるのかなとかちょっと思いながら。
そういう話なんですか。あ、まだ始皇帝がいる話じゃなくて、なるまでの話。
だって始皇帝はもともと始皇帝とは言ってないじゃないですか。
もちろんそうですね。そうですね。うん。
始皇帝のもともとの名前何なんだろう、調べよう。
うん。まあ、史実に即してるかどうかさえわかんないですけどね。まあ、キングダムの漫画自体は、ある程度しか即してないですよね。
うん。張さん。
張、
ちょっと待って。キングダム始皇帝で調べたら誰だ。
ネタバレ、ネタバレですか、それ。
いや。あ、セイか。セイっていうやつが、そうなのか。
うん。
え、でもこれネタバレもクソもないですよね。歴史なんだから。
まあ、そうか。はい。
うん。エイセイが、まあいいや。でもこいつか、やっぱそうなの。
うん。
でも、始皇帝ってめちゃくちゃ悪いイメージじゃないですか。
そうですね。めちゃくちゃ残虐っていうかね。
文書工事とか。
うん、あの。
ペニクリンじゃないですか。
はい。三体とかでもね、うん、一応出てきますけど。
ああ。
まあまあ、あれはフィクションですけど、完全に、ね。ひどいなっていうね、人として出てきますけどね。うん。うん、
そうです。だから、主人公になるのかなっていう気はするんですけど。
うん。
まあ、ちゃんと読んでないから全然わかんないです。
はい。
いや2までだったら、別にほんと普通に戦争してるだけなんですよ。
へ
ぇー。よくわかんない。もう終わってしまった。はい。まあそんな感じですね。
はい。
他にはないですか？
そうですね。まあ、あと一つ挙げるなら、ある一章ですか。
あ
ー。はい。あの、オーストラリアのローベルト・ゼーターラーの世界的ベストセラー。まあ僕は読んだことないですけど、はい、ある一章という小説の映画化ですね。
うん。
その、ある人の80年の人生を描いた作品ですけど、
はい。
なんとそれが115分で描かれているというね。
ああ。
うん。めちゃくちゃ長いかと思ったらそうでもないっていう。
うん。
という感じです、
はい。はい。ありがとうございます。では今日は7月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。